皆さんこんにちは。プレプリどんどんますドット NT の時間です。2026年5月28日の最新論文15本を通論カテゴリからお届けします。1本目はシャミクダスさんとデバジョティーデさんによるサムリマークスオンコングルエントナンバーズ合同数に関するいくつかの考察です。この論文では直角三角形の面積として現れる性の整数の数である合同数という概念をさらに広げて考えています。具体的にはある固定された角度を持つ有理三角形の面積として定義されるシータ合同数という考え方を導入しています。まず単位円に接するヘロン三角形を分析し、ディオファント方程式を用いて辺の長さをパラメータ化することで特定の角度を持つ三角形が無限に存在することを証明しています。円の幾何学と数論が見事に結びついていて非常にワクワクしますね。さらに単位楕円に接する有理直角三角形についても調べています。面積を保つ線形変換を使うことで結局は円の場合と同じ合同数が得られることを示しており、楕円のパラメータに依存しないという結果がとても鮮やかです。また単位円に内接する三角形や傍接円という辺の延長線に接する円についても考察しています。特に傍接円の半径を1としたとき得られる三角形が G-0 曲線の有理点によってパラメータ化できることを明らかにしました。最終的に古典的な全ての合同数が有理的な平方因子の差を除いて傍接円の半径が1である有理直角三角形の面積として表現できることを証明しています。ディオファント幾何学と合同数の関係を多角的に深掘りした非常に読み応えのある研究です。2本目はカイ様とマキさんとジョニテラバイネンさんによるディーン・イックズ・プロブレム・フォー・マルチプリカティブ・ファンクションズ情報的関数のための輪肉の問題です。この研究は数論における有名な輪肉の問題を情報的関数という視点から捉え直したものです。もともとの輪肉の問題は交差数列の中にある最小の素数を探るものでしたが、ここでは特定の符号を持つ平方自由数がある剰余類の中にいつ現れるかといういわば符号の変化を探る境界線を調べています。驚くべきはその探索範囲を等分布問題における自然な限界とされる平方根の壁、つまり Q の2分の1乗をわずかに超える範囲まで抑え込んだことです。もちろん関数の符号がディリクレ文字のように振る舞うという特殊なケースを除いてのことですが、この制約こそが数論的な本質でしょう。証明の手法が非常に巧妙で、ウトな関数を扱いやすい密なモデルに置き換える定理や有限アーベル群におけるクネーザーの定理といった加法組合論の知見を組み合わせています。特に素因子の大きさを段階的に上げるラダーという手法を使い密度の不足を補う構成はパズルのピースを埋めるような緻密な戦略を感じます。この成果をメビウス関数に適用するとこれまで一般化リーマン予想を仮定しないと得られなかった結果を無条件で導き出しています。既存の知見を塗り替えるこの突破力には本当に脱帽します。3本目はジアンタンルさんとシンシンルさんとジータオエンさんによる Q ディファレンスアナログオブザスタザーズマーソンテオアムストザーズメーソン定理の Q 差分類自体です。この論文では多項式論の基礎的な結果であるストザーズメーソン定理を Q 演算という枠組みを使って一般化しています。特に Q が1に近づいた時に元の古典的な定理に戻るように設計されている点が非常に巧妙です。研究の鍵となるのは 0.の Q 重みという新しい概念です。これは解析関数の 0.の重複度を一般化したもので特定の Q 微分が消えることで定義されます。これを用いて多項式の Q 差分値というものを定義しています。メインの結果では ある関数方程式を満たす互いにそなた公式について、その最大次数が9差分根の次数の和から1を引いた値で抑えられることを証明しました。この結果が非常にタイトであることに著者たちの強いこだわりを感じます。さらにこの理論を応用して9差分型のフェルマー方程式のような関数方程式を調べています。その結果、特定の条件下では定数以外の多項式解が存在し得ないことを導き出しました。数論的な問題を9差分という視点から鮮やかに解き明かした非常にエキサイティングな内容でした。4本目はソムポン・ジットマンさんとパンタカン・ブーン・スリアタムさんによるグッド・インテガーズ T ・ K ・サブクラシズ&アプリケーションズ・トゥー・ガロア・デュアリティ・インコーディング・セオリー良い数 T ・ K 部分類と符号理論におけるガロア相対性への応用です。この論文ではある数列の項を割り切るという性質を持つ T 良い数という新しい概念を導入しています。これは符号理論における相対性をより広く捉えるための数論的なアプローチです。特にガロア線形相補相対符号やガロア自己相対巡回符号といった複雑な符号の家族を数え上げたり、その性質を記述したりするためにこの概念が使われています。研究チームはある数が T 良い数であるための必要十分条件を素数べきにおける局所的な基準や情報的な位数の P 信評価を用いて明らかにしました。さらにある数が T 良い数かどうかを判定し対応する指数を計算するための具体的なアルゴリズムまで設計しています。特に面白いと感じたのは数論的な道具を使って有限帯上の多項式の規約因子の振る舞いを鮮やかに整理している点です。最終的にマサ表数の帯における重複根を持つケースでしかガロア自己相対巡回符号が存在しないことを証明しており、理論的な制約を明確に示した点に強い説得力を感じました。数論と符号理論という2つの世界を T 良い数という架け橋で結びつけた非常に実用的な研究です。5本目はアラシア・ジェンセンさんによるミクシドスレッショールズ・イン・ザ・ロンリー・ランナー・コンジェクチャー孤独なランナー予想における混合式位置です。円形のトラックを異なる一定の速度で走るランナーたちがある時点で全員が他の誰からも一定以上の距離を保てているかという孤独なランナー予想という有名な問題に挑んだ研究です。この論文では全員に同じ距離を求めるのではなくランナーごとに異なる距離の式位置を設定する混合孤独性という新しい考え方を導入しています。著者は時間の等差数列にわたって指示関数を足し合わせることで自然と新しい式位置が現れることに気づきました。この柔軟な枠組みを使うことで元の難しい問題をより単純なケースに分解できる可能性があります。解析にはフーリエ級数が使われており、特に2人のランナーの場合孤独な条件を満たす式位置の組み合わせが特定の凸多角形になることを証明しました。具体的な不等式でこの領域が定義されており非常にすっきりとした結果になっています。単に元の予想を解こうとするだけでなくあえて式位置を混ぜるという視点を導入して解析的な道具を整備していくアプローチにはパズルを解くような戦略的な面白さを感じますね。6本目はロン・チェンさんとティアン・ジェンシュさんによるトランスフォーメーション・フォーミュライ&アプリケーションズ・フォー・ダブル・ランバートシリーズ二重ランベルト級数の変換公式とその応用です。この論文では複雑な二重ランベルト級数をより単純な人へのランベルト級数へと落とし込むための体系的な手法を研究しています。数論や組み合わせ論における分割関数の予想などを背景に解析的なアプローチで証明を試みていますね。特に変数の有理関数で定義される二重ランベルト級数に注目し合成によって次数子の群をなす変換やリフティングと呼ばれる変換関係を導入しています。 べき級数の係数を比較したり、ラマヌジャンが残した相和の等式を活用したりする手法が非常に鮮やかです。その結果、アンドリューズさんたちが提示した予想をある関数が奇関数であることを示すことでエレガントに証明しました。さらに、二重ランベルト級数と整数の約数関数の和を結びつける一般化された予想も導き出しています。基本的な命題を何度も繰り返し適用する手間を省き、最短ルートで複雑な等式を証明してみせた点に著者の強いこだわりが感じられます。約数関数が特定の二重ランベルト級数の係数として現れるかという未解決問題への道筋も見えてきた非常に刺激的な内容でした。7本目はヴィカス・ゴダラさんとディブユム・シャルマさんによるアッチチベ・ディオファンティーン・イクエーションズ・インボルビング・S ユニットファクトリアルズ・アンド・ターナリー・レカレンシズ・ウィズ・リピーティド・ルート重複根を持つ参考全化式解乗および S ユニットを含む加法的ディオファントス方程式です。この論文では重複根を持つ参考全化式と解乗や S ユニットという数論的な性質を持つ数たちが方程式の中でどのように組み合わさるかを探求しています。特に可連数という特定の数に注目しているのが面白いですね。著者たちは全化式の項を解乗や S ユニットの線形結合で表せるかという問題に取り組み、その解が有限個でありかつ具体的に計算可能であることを証明しました。そのために代数的な数の対数の線形形式に関する P 神的な加減などかなり高度な道具を駆使しています。解乗と全化式の P 神評価を比較する機能的な議論やヘンゼル持ち上げのような手法で得意なケースを処理するあたりに緻密な計算へのこだわりが感じられます。結果として参考全化式と解乗の差における最大素因数が無限大に発散することや方程式の解が有効に有解であることを示しました。さらに可連数に関する具体的な方程式を完全に解き非対化な解が n イコール1と2のみであることを突き止めています。二項全化式から三項全化式へと議論を拡張し厳格な枠組みを構築した素晴らしい研究です。8本目はカンワンさんによるメトリカルセオリーオブサインドエンジェルエクスパンションズ符号付きエンゲル展開の軽量論です。この論文では実数を表す新しい方法として符号付きエンゲル展開という概念を導入しています。実数を正の偶数からなる単調非現象な数列と符号の列を用いて無限級数として表現するというアイデアですね。著者はこの数列の統計的な振る舞いを調べるために確率論的なアプローチをとっています。具体的には数列を時間同時マルコフ連鎖として扱い指数分布に従う独立同一分布の乱数を用いた代替マルコフ連鎖を導入することで極限定理を導き出しました。得られた成果は非常に強力です。まず対数の法則、中心極限定理、そして反復対数法則という3つの基礎的な極限定理を確立し、ほとんど全ての実数において数列がどのように平均的に振る舞い、またどのように変動するかを明らかにしました。さらに、ボレル・ベルンシュタインの定理を証明し、ある関数を超える数列の比を持つ集合のルベーグ速度が0か1のどちらかになるという0一法則を示しています。最後に数列の増大速度を精密に特徴付け対数的な増大パターンに従うことを証明しました。実数の表現方法一つでここまで詳細な統計的構造が浮かび上がってくるのは非常にエキサイティングな結果だと思います。9本目は広瀬実さんと前坂匠さん、渡辺大輝さんによる A Unified Proof of Conjectures on the Space of Multiple QZ Values 多重 QZ たちの空間に関する予想の統一的な証明です。この論文では多重 QZ たちといういわゆる Q アナログなゼータちが作る空間についての2つの予想を統一的に証明しています。簡単に言うと 一見すると広そうに見える空間が実はもっと制限された小さな空間と一致することを突き止めたんです。具体的には成分に1を含まない、あるいは全ての成分が2以上であるという条件をつけた小さな生成系だけで元の空間を全て表現できることを示しました。面白いのが、単に空間として等しいことを言うだけでなく、整数係数を使った具体的な書き換え公式を導き出している点です。幾何間多項式間を使って数値を単語として扱うという巧妙な手法を取り入れており、まずは有限レベルでの近似的な値を定義して全化式を解き、最後に極限を取るという構成が見事です。バッハマンさんが掲げた長年の予想を具体的かつ統一的な枠組みで解決した快感がある論文ですね。10本目はパオロ・バルタンコリさんによるオン・ザ・アナリティック・コンチヌアチオン・オブ・ザ・リーマン・ゼタ・ファンクション、リーマン・ゼータ関数の解析接続についてです。この論文では数学や物理学で役立つ新しい等式を作るためにリーマンゼータ関数の解析接続という手法を深く掘り下げています。もともとこの関数は定義された範囲の外ではうまく扱えないのですが、著者は部分積分を繰り返し使うという方法で複素平面全体で使える表現を導き出しました。ここで面白いのが、パラメータとして使われる P という値によって得られる等式が変化する点です。 P が1の時は単純な分数部分を使いますが、 P の値が大きくなるにつれてベルヌーイ多項式などが絡み合い、計算がどんどん複雑になっていきます。なんと P が11や12になると人間だけでは厳しいため、マセマティカというソフトの力を借りて計算しているというあたりに執念のようなものを感じますね。最終的にこの手法で導かれた等式が S の値が1の時の単純な極や負の偶数における自明な0点を正しく表現できていることが確認されました。さらにゼータ関数の微分までもがこれらの組み合わせの和で表せることが分かったそうです。素数の分布や量子物理学の計算に新たな武器を提供してくれる非常に意欲的な研究でした。11本目はエリック・ロスさんとクイシュエさんによるイクイディストリビューション・オブ・ CM ポイント&RM カーブス、複素情報点と未情報曲線の等分布です。この論文では複素上半平面における複素情報点と未情報曲線の分布について深く掘り下げています。これまではモジュラー局面の2次元的な領域でこれらが均等に分布していることは分かっていましたが、著者の2人はさらに視点を絞って1次元の測地線や特定の点の周りではどうなっているのかを調べました。特に面白いのが有理的な測地線に注目して公子点の分布を扱うリニック問題を解くことでアプローチしている点です。その結果、複素情報点はあらゆる有理的な測地線上に等分布し、実情報曲線もまたその測地線と直交する点で等分布することが証明されました。さらにある複素情報点を通る未情報曲線や特定の点の周りの複素情報点も角度に関して均等に分布していることが分かりました。複素情報点、実情報曲線、そして有理的な測地線がお互いに等分布し合うという対照的な構造を持っているのが本当に鮮やかですね。またこの結果を使って閉測地線上のサイクル積分を計算する新しい方法まで提示しており、非常に実用的で強力な成果となっています。12本目はトーマス・ブルームさん、ウィルソ・ウィンさん、カール・シルト・クラウトさん、ドミトリー・ジェレゾフさんによるザサムプロダクトコンジェクチャーイズホルスフォーリアルナンバーズ、実数における和ズミ予想は偽であるです。この論文は長年信じられてきた実数の和ズミ予想を鮮やかに否定したものです。この予想は実数の有限集合があればその和の集合か積の集合のどちらかはほぼ最大に近いサイズまで大きくなるはずだというものでした。しかし著者たちは 和の集合と積の集合の両方が予想よりもかなり小さくなるような非常に大きな集合を具体的に作り出しました。その手法が実に巧妙で、単なる実数ではなく次数が大きい前に大数数体という世界に飛び込んでいます。大数整数の箱と単位格子の箱という2つの要素を掛け合わせることで、足し算でも掛け算でも増殖しにくい構造を実現しました。特に判別式とレギュレーターの増え方をうまく制御して集合のサイズを抑え込んだ点には、数論的な深い洞察が詰まっていて驚かされます。さらにこの結果は P 進数や正表数の関数体など他の世界でも同様の判例が作れることを示しました。また多変数における単位方程式の解の数について新たな加減を証明したことも大きな成果です。驚いたことに、初期段階で人工知能が証明を簡略化させる補題を提案したというエピソードも添えられており、現代的な研究スタイルが反映された非常に刺激的な論文でした。13本目はマスドット4からのクロス投稿で、J. アリアス・デレーナさんによるリーマン&ザ・ローガリスミック・デリバティブ・オブ・ゼタ、リーマンとゼータ関数の対数微分です。この論文ではゲッティンゲンに保管されていたベルンハルト・リーマンの意向を掘り起こし、彼が導き出していたものの広くは公表されていなかった数式を明らかにしています。具体的にはゼータ関数の対数微分の S が0における値について厳密な証明と参照を提示しています。まずゼータ関数に関連するクシー関数のアダマール積を利用して、ゼータ関数の微分と非自明な 0 点にわたる和との関係を導き出しました。特に注目すべきは、一次微分がオイラー定数を用いて表され、二次微分にはオイラー定数に加えてカタラン定数が現れるという点です。これらが見事に組み合わさる様子には、リーマンが当時どのような直感を持っていたのか想像が膨らみます。さらに奇数次の微分ではオイラー数、偶数次の微分ではベルヌーイ数に結びつくという非常に整然とした構造が示されています。著者はこれらの素晴らしい数式を現代的な視点から証明し、数値的にも小数点位子も40桁まで検証しました。リーマンが先見の明を持って到達していた境地を現代によみがえらせた快挙と言えるでしょう。14本目はマスドット CO からのクロス投稿で、次回リユさんによるプルーフズオブツーポジティビティコンジェクチャーズオブグオ、グオによる2つの整地性予想の証明です。この論文ではガウス係数に基づいた階乗比や抗体和に関する2つの予想を証明しています。ここで注目されるのは、多項式の係数が全て比譜の整数であるといういわゆる急整地性という概念です。まず奇数版の急長カタラン数というものが整地であることを証明しています。ここでは基地の定理をベースにしつつ、キューチュ・バンデルモンドの和を用いて2つの全化式を導き出しています。パラメータに対する強い機能法を駆使して係数が常に比譜であることを示したのですが、この緻密な積み上げ方には快感さえ覚えますね。後半では抗体和の整地性に関する予想をさらに強めた内容に挑んでいます。ここではパラメータを変換する相互性の補題と、問題をより小さいケースに落とし込む削除全化式という2つの強力な道具を導入しています。これらを組み合わせることで任意の奇数係数において整地性が成り立つことを鮮やかに証明しました。複雑な急階乗比の整地性が全化式や相互性という構造的なアプローチで解き明かされる様子は非常に説得力があります。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ファビオ・ベルナスコーニさんとドメニコ・バッロニさんによるブラウアー・マニン・オブストラクション・フロム・フェイリュア・オブ・コダイラ・バニッシング・イン・ポジティブ・チャラクタリスティック、マサ表数におけるコダイラ消滅定理の不成立によるブライアー・マニン障害です。この論文では、正表数の帯域帯状の滑らかな遮影局面において、 ブライヤーマニン集合という有利点が存在するかどうかを判定するための重要な道具について研究しています。特に小平消滅定理が成り立たないという一見すると不都合な状況を逆手にとってブライヤーマニンの障害を具体的に記述しようとしています。具体的には小平消滅定理が強く不成立であるとき、そこに正標数特有の様相構造が現れることを利用しています。この構造から次数が正標数に等しい順非分離を導き出し、それを用いてブライヤーマニン集合を特徴付けるというアプローチです。この手法を小平消滅定理の範例として有名な霊能局面に適用し、ブライヤーマニン集合が具体的に記述できる例を無限に構成しました。これまでこの種の記述は曲線やアーベル多様体の部分多様体などでしかなされていませんでしたが、一般型の曲面という全く異なる領域で成果を出した点に研究者の執念のようなものを感じます。さてさて、今日は数論からディオファント方程式、ゼータ関数、そして Q アナログや符号理論等分布まで数学の奥深い世界を存分に堪能することができました。どのトピックも非常に刺激的で知的な興奮に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。